東京インターネットラディオステーション Radio 365 Now on air。
田中由香のマイフォーカスラディオ。この番組は大人女子真田由香がちょっとだけためになるをテーマに、私視点で面白おかしく時には真面目にトークする番組です。改めまして真田由香です。いや、久しぶりの平日の水道橋に来ておりますが、なんかね、やっぱり祝日と違ってサラリーマンがすごく多いなと思って、で土日とかはやっぱね、若者とかのライブとかあるから若者とかが多くて、なんかちょっとなんか馴染めないなと思うけど、今日はなんかおじさんとかいっぱいいたから、なんかその中に溶け込めてるな私と思って、なんかちょっと東京の夜の都会に溶け込めてる女みたいなのを妄想して来てしまいましたということで、はい、だんだん涼しくなっておりますが、皆様風邪などひいていませんでしょうかということで、今日も番組やっていきましょう。それでは番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレス、さなだアットマークレディオ 365.net、 sanada@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それではさなだゆかのマイフォーカスレディオ第113回目放送、妄想は楽しい、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。コーナーでは偉人からアニメ漫画まで心に響く名台詞を紹介し、人生の教訓にしちゃおうというコーナーです。それでは今回ご紹介する名言はこちら、ドイツの思想家ニーチェの名言です。深淵を覗くとき、深淵もまたこちらを覗いているのだ、ということで、今日はですね、ちょっと趣向を変えて、このヤフー知恵袋でですね、この名言一体何を言いたいのっていう質問が立ち上がっていて、まあ、その回答を紹介しながらお話ししていこうかなと思っております。でこれってそのなんだっけな、名言ってもっと長いんだけど、その怪物と戦うものはその過程で自分自身も怪物になることなのだ、自分自身も怪物になることのないよう気をつけなくてはならない。深淵を覗くとき、深淵もまたこちらを覗いているのだ、っていうのが正しいその名言なんですけど、でね、このヤフー知恵袋の中でこれって一体何を言いたいのっていうところに、みんないくつかね答えを出してるんですけど、なんかその深淵っていうのは人に例えると、まあ、人のなんか表面だけじゃなくて嫌な奥の部分とかもやっぱ見えてくる。だけどその分自分も相手にそれだけ近いところで見られてるんだよっていうことを言ってんじゃないかっていうことと、まあ、あとはその深淵を覗こうとしなければ、まあ、穏やかに生きることができるかもしれないのに、その深淵を覗こうとすることはつまりその心を奪われてしまうことのなんか果てしない闇があるかもしれないみたいなねことを書いてあって、で私もこう自分で思って、よくその ミイラがミイラになるみたいな名言あるじゃないですか。で、まあ、これとちょっと近いのかなと思って、その深淵っていうか人の例えで言うと、その人の闇とかを知った時に自分もその闇に一緒に、まあ、飲み込まれないように自分を保つことがすごく、大事なんじゃないかなっていう名言じゃないかなと思って、 あのよくこういうことってあるじゃないですか。なんか結構知り合った時はめちゃくちゃいい人だったのに、なんかあのいろいろ話をしていくとあのいろいろ話をしていくと、例えば女の子とか結構多いかもね。女の子ってこう、まあね、猫かぶってたりとかっていう言葉があったりとかするね。よくメンヘラちゃんとかねあるけど、例えば話してる時はそうでもないんだけど、実はいろいろ知ってったら、あ、この人やべえなみたいな、でこれ知り合いになったらめんどくさそうだなみたいなね、あのことってすごくあの経験したこと誰しもあると思うんですよ。でそうなった時に、そのいつの間にかその人に飲み込まれて同じような感覚を持ってたら、例えば離れた時に自分がそういう人間に出来上がっていたら、なんかすごい怖いなと思っちゃって、でそのなんていうのかな、やっぱりいろんな関係を築く上で、その関係ってその一方通行じゃないんだなっていうのはね、あの人と人との関係って、まあ、一方通行で終わりじゃないなって改めてなんかあの懐かしい歌歌ってね、結局今アキナですか、あれアキナだっけこれ、わかんない。まあなんかその相手が例えばそういう見える位置まで近づけ、そ自分が近づけば、その相手もきっとこちらをすっごいなんか中身まで知れるぐらいやっぱ近づいてるっていうことをその認識して、だから自分だけ安全地帯にいながら人付き合いっていうのはできないんだなっていうのは最近思いました。であのよくね局長とも話してるんだけど、どこでそのなんていうのかな、自分にもしかしたら害があるかもしれないからっていうので、どこで線引きをするかっていうね。であのなんかそんな話を最近なんかそのしてたような気がするんですよね。そのどこで、まあ言葉を悪いけど、そのどこでこの切るかみたいな、縁を切るかみたいな。でそれって例えば、自分がその人に、それによって人に害をなしてしまいそうになった時は、やっぱりあの申し訳ないけどその人との縁を切らなきゃいけないんじゃないかななんて、なんか人とのこう付き合いって最初はすごくこうね、あのハッピーな感じで出会うのに、中にはねこうやってなんかちょっとうーんっていう人間関係のお別れみたいのもあるし、
あいつ
人と人ってなんか難しいなって最近ね、なんかすごく感じる出来事がねあってね、ちょっとこの話をさせていただきましたということで、今日はあの趣向を変えてね、あの一つだけの紹介になりましたが、はい、いかがでしたでしょうか。ということで以上、言葉セラピーのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
ねえ、明日晴れたらピクニックにでも行かない？
お前ピクニックってなんも女子供が行くやつだろ。
もう無職のくせにそんなこと言わないの。
え、痛えとこつくな。
売れないフォークシンガー牧野利和、彼は高円寺にある4畳半一間のアパートで夢と希望だけを頼りに彼女と暮らしている。1歳年上の彼女牧野千歳は彼のことをいつも僕ちゃんと呼び、惜しみない愛を捧げる姉さん女房だ。
ん？ポケットの中なんか動いてる。まさか魚？カメ？な、まさか。
銭湯でライブか、そりゃ面白そうばいね。あ、じゃあ上野さんが一人で出るならせっかくやけん、マキ君、俺と特別ユニットでどがんねん。
はい、特別ユニットやりましょう。
一匹のカメとの出会い、そして連鎖する思いと運命、大きな風となり彼らを後押しした。
あ、藤さん、おはようございます。
いや、気をつけた方がいいですよ。
え、何をすか。
あの、すみません。
え、
マキさんですよね。
はい、どなたっすか。
マキさん、今夜は決して。
え、
千歳。う
わー、もう久谷さんも悪い人だな、今日みたいな日にそんなバカげた話。
マキ君、しっかりしなさい。
もう娘のことは忘れてください。
ちょっと待ってください。
父さんはたった4年でお母さんのこと忘れられるの？死んだら愛はないの？
奥ちゃん、お前
なんだ、お願いだ。
悪魔が生まれてもいいのか、その責任と覚悟はあるか。
貧乏と愛をテーマに、売れないフォークシンガーと姉さん女房、そして一匹の亀との長きにわたる愛の物語が始まる。レディオ365プレゼンツラジオドラマ第5作目、ボクちゃんと亀吉、2022年6月9日公開。俺には歌がある、そして千歳がいる、それだけでいいと思えたあの頃は。
コーナーでは私視点でとにかく気になることをテーマに勝手気ままにトークするコーナーです。それでは今回のテーマは、ペットを飼うならにフォーカスしたいと思います。違う、何その急なテーマ、トークテーマ、あの〇〇は〇んだ方がいいっていうトークテーマをなんか局長はしたいらしいですけどね、まあ、それはねまた後日ということで、あの私小さい頃の夢ってそのムツゴロウ王国で働くことがあの夢なぐらい動物が好きなんですよね。え、働けばいい、まあ、でもほら北海道とかでしょ、ムツゴロウ王国って。で昔ってほらよくなんかよしよしって言って、ね、よくパロディとかにもなったそのムツゴロウさんがね、あのよしよしよしよしって言ってそうよーしよしよしって言ってあのテレビがよくやってたじゃないですか、ムツゴロウと愉快な仲間たちみたいな。でやっぱあの実家の方でも、まあ、犬猫って飼ったことがあるんですけど、あのやっぱりこう、ね、動物が好き でペットを飼いたいなって思ってるんです。夢はペットを飼いたい、だけどやっぱりこう自分がこう一人暮らしでそのなんだろうな、なんか日中その家を空けてるっていうんですか、あの一日に家にいない時間がすごく多かったりするし、あとそのやっぱ1ヶ月自分の生活費以外にやっぱ動物にしっかりかけないとやっぱ長生きできなかったりとかもするし、あとはねそのお世話とかどれぐらいできるかなとか、なんか今疲れて帰ってバタン級なのに帰ってなんかよしよしってできんのかなとかね、っていうのがいろいろあって、まあ、うーん今のところは飼いたいけどちょっと飼う前に躊躇してるんだけどね、その躊躇してるんだけど、まあ躊躇してるんですが、その中でなんか飼いやすいペットってなんだろうっていうのをちょっと調べてましてですね、田中ね、うん、でね、一人暮らしで飼いやすいペットの条件っていうのがあるそうなんですね。で一つはやっぱりこう世話に 手がかからない田中もう分かんないからこれ誰が聞いても、うん、世話に手がかからない、あと鳴き声が静か、鳴き声が静かってさおかしくない？で匂いが少ないで懐きやすいかな。でゲージで飼育ができるでね、まあそんなところが一人暮らしでも飼いやすいペットの条件なんじゃないかなっていうね、うん、でおすすめのペットとしてはやっぱり猫が一番に上がって、そのまあ、猫は犬に比べると留守があの苦になりにくいので、まあ、一人暮らしでも、ね、比較的飼いやすいペットらしいんですけど、確かに、ね、猫って自由気ままみたいな、 性格、うちで飼ってた猫は多分すっごい気強い猫だと思うんです。自分のことを美人だって分かってて、なんかツンみたいな感じの猫だったんですけど、やっぱりこうほっといても自分で好きなようにできるし、水とご飯とか置いといても、まあ、勝手に食べて勝手に寝てみたいな感じだから、ね、楽に昔は飼ってたなって、気がします。ただね、ちょっと外に出すとね、なんか妊娠して帰ってきたりとかねするんで、ちゃんとね避妊とかは昔はね、そういうの避妊する方がなんかいろいろあったんですけど、今はねかわいそうなので避妊してあげた方がみたいなねところがあってなんかね、会えます。はい。でね、その次にやっぱこう飼うとしたら、やっぱ2人目というか2つ目は犬。犬はだけど寂しいとね、結構なんかクンクン泣いたりとかするんですよね。で、まああとは猫と違ってなんか自分でほらグルーミングみたいなのできないから、もう 毛がね、そのくるくるしちゃう、例えばトイプーちゃんとかちょっと毛が長毛種のワンちゃんとかはちゃんとブラッシングをしなきゃいけないっていうね、まあところがあるんですけど、私ね飼いたい犬、今までどんな犬種飼いたいかなっていろいろ想像してて、最近見つけたので、一つはなんかビションフリーゼっていうワンちゃんと、やっぱりトイプードルがいいなと思ったんだけど、2つともね単体だと100万以上するんですよ。だけどそのミックス のビションプーっていう子がすごい可愛い子がいるんですけど、その子やっぱ可愛いけどミックスになったから、なんか半分以下になるんですよ値段が。だからなんかワンちゃんを飼うならビションプーが飼いたいなって最近思ってます。そしてね、それ以外にもやっぱウサギとかね、とっても飼いやすいようですね。鳴かないし、そんなに匂いも出ないということで、一人暮らしの方にはそのウサギってとってもいいらしいですね。ちゃんとボールで遊んだりとか、気に入らないとね、地団駄踏んだりとかね、可愛いらしいし、でトイレもねコロコロしてるんで処理しやすいということで、一人暮らしのペットにはおすすめということですね。でこんなことをね毎日想像して、まあ、将来ねどんなペットを飼おうかななんてね思ってる次第でございます。ということで以上、ゆかずフォーカスのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。エンディングの時間です。コーナーごとのまとめいきましょう。言葉セラピーのコーナーではドイツの思想家ニーチェの名言と、ゆかずフォーカスのコーナーではペットを飼うなら何飼いたいということで、お話ししていきましたが、いかがでしたでしょうか。やっぱりね、何が言いたいかっていうと、なんかやっぱ一人は寂しいなっていうねところなので、ぬいぐるみでも買おうかなって思います。はい、ということで番組では皆様からのコメントメールなどをどしどしお待ちしております。番組の最初にも紹介した番組ページからか、専用のメールアドレスまで送ってくださいね。ツイッターのアカウントへのフォローなどもお待ちしております。ID 名はゆかアンダーバーさなだで検索してみてください。それでは真田ゆかのマイフォーカスレディオ第113回目放送、これにて終了です。ここまでのお相手は やっぱりね、妄想は一人でしてるととっても楽しいな、な真田由香がお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。